その年の秋に、小田原城下のろうそく問屋へ嫁いでいる、桔梗屋次太郎の妹が子を産んだ。その祝いを兼ね、次太郎の女房が小田原へ出かけた。二日ほど滞在し、女房のお内が藤沢へ帰ってくると、宿場の手前の引地村の外れにある薬師橋という橋のたもとで、桔梗屋が置いている四人の飯盛り女のうちのお代というのが女房を待ち受けていた。何をしているのだい、こんなところで。女房は叱りつけた。夕闇も濃くなってきている。それがおかみさん、こんなことを言っていいかどうかわからないんだけど、店へお入りになる前にね、ちょいと耳に入れておきたいことがあったもんだから、とお代が秘密めかして言う。女房は後ろにいる店の小物に荷物を持たせて先に返した。なんだい、言ってごらん。ぶらぶらと宿場へ向かって歩きながら、女房は催促した。へえ、じゃあ言いますけれどね、実はね、お園と主人の次太郎が密通しているとお代は言った。そう言っちゃなんだけど、あの体してて、おかみさんにもあれだけ世話をかけてるお園さんでしょ。なのに、まるでおかみさんを踏みつけにしたあれだもんだから、私も黙っていられなくなっちゃってね。そうかい。今度が初めてじゃないんですよ、今までにも。でもなんだか私も言いづらかったもんだから。そう。宿場の火が見えるところまで来て、女房はお代に固く口止めをし、先へ返した。豊満な体をしているお代は、飯盛りの中でもよく売れていて、桔梗屋名物のお園に張り合い、仲が良くないことは女房も知っている。自分の留守に二晩も続けて、次太郎の寝間へ入るところと出てくるところを見たというお代の言葉をそのまま信じて良いものかどうか。次太郎は前にも遊行寺下の料理屋の女に手を出して、夫婦の間で揉めたことも両三度がある。ないとは言えないけれど、一時は一山に駆け戻り、次太郎の胸ぐらを取ってやろうとも思ったが、うっかり早まったことをして、お園が出ていくようなことになったら取り返しのつかぬことになると女房は考え直した。何しろお園のそばきりで繁盛している店だ。女房は気振りにも出さず店へ帰った。冬が来た。寒くなると中庭のそばどころの炉に火が入る。夏場ほどのことはないのだが、それでも泊まり客の夕飯はそばどころになることが多いのである。年も押し詰まったある日のことであったが、そばを切っているお園が急に吐いた。なじみ客が4人ほどいて、挨拶に出ていた女房の顔色が変わった。お園のやつ、つわりだ。それでもまだ女房は黙っていた。年が明けるとお園の妊娠は確定的な噂となった。白状したらどうなんです？女房に問い詰められ、次太郎は、バカを言うもんじゃない。何を証拠にそんなことを言い出すのだ。お代がみんな話してくれました。
なんだと？よし、お代を呼べ。
次太郎と相対しても、お代は一歩も引かない。今さらお逃げになるなんて、旦那さんは卑怯じゃありませんかと。帰って次太郎に食ってかかった。激怒した次太郎がお代を殴りつけ、蹴倒した。それでも引かない。 また殴った。利太郎の怒りが発散すればするほど、女房の疑惑は深まり、強硬に自説を曲げぬお題への信頼が増加した。女房もついに我を忘れた。お園が呼びつけられた。お園は黙っていた。身ごもっていることは確かに認めたが、誰の子だとは言わない。しかし、利太郎の子ではないと言い張るのである。言っておくれよ、お園。お前が言ってくれないのじゃ、私が困る。と利太郎もしまいには愛玩の調子になったが、頑として応じない。この時のお園と利太郎の様子を冷静に観察すれば、二人の間にはやましい関係がないということが見取らされたはずなのだが、長い間疑惑を打ち消しつつ、お園を失うことの危険さを図って、鬱積した女房の怒りだけに、それが爆発すると後戻りができなくなってしまっている。それでも、出て行け、お前なんか、と叫んだとき、女房の脳裏には、ちらりと夏場の大山参りの甲虫が、舌包みを打って、お園が打つそば切りをすすり込んでいる情景が浮かび上がった。早まっちゃいけない。はっと気を取り直したときに、お園が両手をつき、叫ぶように言った。お頼み申します。このまま置いてやってくださいまし。一生懸命これからも働きます。働かせてくださいまし。子供を育てさせてくださいまし。もしもお園が出て行けと言われて、しょんぼり立ち上がったとしたら、女房は何とか止めにかかったであろうが、日頃無口なお園にしては、必死の気迫がこもった嘆願に、女房はちょっとけおされた。けおされたことに女房は勘を立てた。ずうずうしいやつだ。出て行け。出てお行き。そばにあったそろばんをつかみ、女房は嫌というほどお園の頭を打った。おかみさん。ひるまずになおも哀願しようとするのへ、女房が叩きつけるように言った。片輪者が哀れだと思えばこそ養ってきてやったのに、お前は恩をあだで返す気なのか。ここでお園の蒸気した顔の色がさっと鉛色に変わった。おない、お園を手放してどうするつもりなのだ。慌てて利太郎が中に入ったが遅かった。こうなれば女房も狂人のようにわめき立てるばかりだし、寒中にびっしょり汗をかいた次太郎が女房を解き伏せようかとかかっているうちに、すーっとお園の姿が消えた。帳場から土間、廊下までも女中や泊まり客が詰めかけてざわめいている中をくぐり抜け、お園は手回りのものも持たず、裏手から貝屋の闇の中へ消えていった。